ペットショップワンダープレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが目指せチャンネル登録者数100万人芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はい、
さて、今年は一応2回目の放送ということになるわけなんですが、
ですね、
収録の関係で今年2023年にお会いするのは初めてですね。明けましておめでとうございます。まあ、
そういうことになりますね。日本撮りになるんで、
はいはいはいはい、
ちょうどそういう感覚になりますかね。今日はまあ9日ですか、
はい、
はい、明けましておめでとうございますですね。
今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お正月はどうでした？ゆったりされましたか？
まあ皆さん知っての通り、
はい、
まあ、新婚なんですよね。
羨ましい。
まあ羨ましいっていうか、まあね、新婚の頃ってあったじゃないですか。
ありました。でも新婚って本当その時しかないから、ちょっと気
持ちが。じゃあ新婚の時の1年目の正月のことって覚えてますか？
はい、私、
ええ、
あのその主人もですけど、お互い実家に住んでる状態から、
は
い、一緒に住んで、うん、その自分たちで揃えた家具と部屋でこう普通に過ごすっていうのが初めての正月だったので、いろいろなんか準備したり飾り付けしたり、まあ、クリスマスのシーズンぐらいから、12月くらいから住み始めたので、
じゃあよく覚えてるってことですね。
はいはい、たまたまね、
まさに
そうですね。
あ、そうですか。
はい、
じゃあ、まあ、印象深いそのお正月の、
うん、
まあ、人生の中で印象深いお正月っていうことは、うん、そのお正月はやっぱ記されてるってことですね。
全然入ってないですね。
入っていない
だって仕事してましたもん、私普通に。
だから仕事をしていた中でもだから思い出ですよ。思い出した時に、じゃあそれが何年ですか？だから2000何年になるんですか？
14年、
事前14年の元旦っていうのは、はい、もうパッと出てくるわけでしょ、年号で。
うん、そうですね。
だから13年の暮れにご結婚されたってことですか？
あ、違う、2010、おかしいな、2014年。
だって2013年ってまだこのラジオやってないですよ。
はい、
ラジオやりだしてから結婚しましたよね。
違います。
もともと結婚してましたっけ？
してました。
隠しなんでしたっけ？
隠してない。
我々に嘘をついて、何でしたっけ？
あれ、ちょっと待って、2014年、
いつでした？結婚してましたっけ？
2015年でした。
ほら2015年の暮れでしょ。
じゃあ2015年の結婚したのは2月なんですけど、2014年の12月から住み始め、うん、一緒に住み始めたんで。
じゃあこのラジオはまだやってなかったってことですか？
やってな い,
てない。
これ18年からなので。
あれ、じゃあもう
結婚してました。
結婚してましたって言いましたっけ？言ってました？
わざわざ私結婚しますけどみたいなことは言ってないですけど。
あれ、結婚してましたっけ？
してました。今
ちょ
っと指輪見て数字確認しちゃったの。
指輪を見ないと数字が確認できないんですか？
入れといた方がいいですよ、こういう時便利なんで。あれ、数字入ってますか？
何のですか？
結婚記念日の、
いや、何
てか入籍の日の名前とか。
そんな入れる、
これ入れとくと、
はい、
忘れた時に指輪を外せば見れる。
忘れるもんじゃないでしょ
でも、いや、それは11月22日だけど、ね、何年っていうのを。
2022ですよ。
今は覚えてますけど。
私そういうの得意ですもん。
本当ですか？は
い、だいたいカープが優勝したところ16、17、18とか、
はい、
あとポイントポイント覚えてるんで。
そうですけど、
はい、
何年後とか、その中途半端に10年とかだったらいいんですけど、うん
うん、ええ、
なんか7、8年後ぐらいになったら忘れてるかもしれない。
あー、なことない。だから2022なんて一番覚えやすいじゃん。
本当に2022、1122。
はい、
おかしいな。そうでしょ、おかしいな。私もずっと覚えてるはずだったんだけど、2015年でした。
だから15年ということは14年の暮れから住み始めたから、
そうです、そうです、
2015年の正月だっていうのはパーンと頭に浮かぶわけです。
はいはいはい、
だからそれみたいなもんかなと思うんですけど、
うん、
別に私はもう今の家に向こうが来て、
あ、そっか、
そのままなんで。
そっかそっか。
だから全く私の生活が何か変わったわけでもないのでしかも どっか行くとかそういうのもなかったんで、
あ、お家でのんびり、
いやいや生配信やってて、
あ、そうか、それはそれ
ですけど、生配信やって、はい、そのまま向こうは先に帰って、
はい、
私は朝の9時ぐらいまでもうロケをやってた。
忙しい。
で帰って行ったら、帰ったらもう番組に他の出てたんで、別に会うのは夕方以降でした。
あ、お互い仕事もバリバリ活躍しながらの、ね、
だからそうですね、1月の2日はまあ言ってもなんか家でまったりなんかちょっと買い物に出たぐらいで、
うんうん、
買い物って言ってもそんな大層ななんか何々を買おう何々を買うじゃなしに、ホームセンターに行ってラックを買うとか、なんかそんな
可愛い、
そんなことでしたね。
へ
ー、それぐらいでしょ。で3日4日とキャンプロケ行って、
あ、そうだったそうだった言ってましたね、
キャンプロケ行った後に、で、あとは向こうの実家にちょっと行って、はい、
それが結婚してからの正月っぽいとこですよ。
でも正月っぽいって言っても行ったんですよ、
はい、
あの夕方にかけて行って、
はい、
で夕方にかけて行くときに、向こうの友達の女の子も一緒に連れてって3人で行って、でだから その子も実家すごいあの仲が良くて、お父さんお母さんなんかと、
ほうほう、
私も行きたいみたいなんで3人で車で行って、でそこに俺の後輩も1人呼んで、
なぜ、
うん、いやあのちょっと面白くなるから、
まあ、 そうですね、
そこで呼んで、で向こうの実家で、夜10時ぐらいからUNO をやり始めて、
楽しそう。
で UNO をやり始めて、次の日には俺帰らないといけないから、で後輩も朝からもう仕事があるって言ってんで、朝というか夜中の3時半ぐらいに、
はい、
あのじゃあもうこれぐらいにして、あの俺ら帰るわって、
うん、
寝ずにそのまま俺車で帰りました、わーっと。
あら、でもそのいやなんか山本さんと奥さんはなんとなく分かるし、あの奥様のお友達もまだギリ分かるんですけど、後輩的立場でもしだったら、先輩の奥さんの実家に正月に行って宇野しに行くという謎の、
これ謎はあるんですけど、いろいろちょっとこう伏線があって、その前ぐらいからあったのがあったんで、まあちょっと来いよって言ったら、まあそれキャンプも一緒にだったメンバーだったんで、
そうなんですね、なるほどなるほど、
でそれにじゃあ分かりましたっつって、
はい、
ちょっと遅くなりますけどつって9時過ぎぐらいに着いて、
はい、9時過ぎぐらい、
で10時ぐらいから、
はい
はい、UNOが始まって、
でそれ3時
そうですね、 UNO を10ゲームぐらいやったんですかね、
はあ、
10ゲーム11ゲームぐらいやって、
はい、
でそのまま時間がもう3時半だったんで、こっから寝て1時間2時間仮眠して帰るんだったら1時間2時間仮眠しないで向こうにたどり着いた方がいいっつって、
はい、
もうそうですね、そのまま車で
いやそれだから今の説明を聞いても後輩、後輩さん、
だから滞在時間はやつは6時間ぐらいですね、
場所を変えてUNOをしに行った、
うん、あ、そうそうそう場所を変えてUNOをした、正解ですね
本当に謎の、はい、
その謎のままの正月でしたかね。
あ、
でまあ、なやかで今日ですかね、だからといって仕事始めというのはもう
1日も配信してるからもうそこです、
配信してるし配信を撮ってるし、
はい、
3日4日を撮ってるから、これ何なのかね、仕事始めというか、まあ、だから通常の回ももう木曜日にはもう普通に入ってますし、木金やって月のラジオですから、もう普通の普通の
もう全く休み感ないですね、そう思うと。
逆に千景さんはどうなんですか。
私は仕事を始めてから初の長期の休み、もうほんと普通に休みで、まあ、あの間にちょこちょこ生放送とかはあったんですけど、三が日とか普通に休みで、
三が日休みだったらもうこの辺だったらもうみんなお伊勢さんでしょ。
なんですけど、なんですけど
みんなお伊勢さんじゃないですか、この辺の人たち。
行きます行くんですけど、我が家はいろいろこうなんか親に 関するこういろんなねあの複雑なところがあるので、うん、みんなバラバラにうちに来るんですよ。
あだから仲がいい仲が悪い会いたい会いたくないっていうのを時間でずらすやつがあるんですか。
みんなバラバラに来るんで。
なんでそんな仲悪いんですか山口家。いや誰が悪いですか。
いや仲悪い山口家がって
母さん
そこも会えないんで
父さん母さん
まあまあ
父さん母さんが会えない
というのあとその兄弟
父さん母さんが会えないって何ですか。父さんと母さんが会えないって
会えないわけ
です。父さん入った母さん出た母さん入った父さん出たというアメリカンクラッカー方式ですか。
いやってなってて最初それがなんかあ危なく
アメリカンクラッカー違う
先生会っちゃいますそれダメです。
会って出る
って会って離れちゃうからダメ追いかけていかない
なんていうんですか
なんていうこのなんていうんだろうあれ
これ何
手で手で説明して
これアメリカンクラッカー方式ではないですよね。
なのこのカンカンなんかね、まあ、こう分かんないですけど、うん、そうニアミスとかあってもうドキドキでした。
そんなに憎しみ合ってるんですか
いやなんかほら
ニアミスってい
や憎しみ合ってるわけじゃないんですけど合わない方が世の中安全な場合もあるじゃないですか、うん、なんかいろいろ
いやまあ変なそれは分かんないです。
変な波風がないみたいな
俺はそういうの全然分かんないです、
うん、全然喧嘩とかしてないんですよ。ただ合わない方がいいかなってこう周りが思う、
ね、なるほど、ね、
人同士もいますから
本人たちはそんな風には思ってないのにもかかわらず
かもしれない
周りが気を使いすぎてるかもしれない
かもしれないです。
ああそういう山口家だったってことですね、
はい、かもしれない。
正月は
あのいろいろ賑やかなお正月でしたね。
いやいやいいことですよね人の出入りが多い激しいのはね。
初詣も一応行って
初詣もそうです。初詣ってそんななんですかね仰々しい感じで行くんじゃなしに、うん、まあ元旦行ったあの飯屋の近くに毎年行くところがあって
へ
そこに、まあ、夜行けば人がいないからそこ行ってみたいな、うんうん、あで2日の日は2日の日でまた別のとこ行ってつってそうやってそうですね。でいつかな5日の日は5日の日でまた別で行ってみる。
東京の人この辺で行ったらお伊勢さんみたいなここ行くねみたいなのあるんですか。
ないですね。まあ行ってる人は当然いるでしょうけどそれ全国的にお伊勢さん行く人はたくさんいるでしょ。
めちゃくちゃ混んでますもんあの横丁は、
うちの弟広島にいるんですけど、
はい、
広島にいる弟なんて家族で毎年のように行ってるはずですよ
お伊勢さんに、
車で
遠出
だから弟夫婦と娘2人みたいな
すごいみんなで賑やか
にすごいでしょ
もうなんか1年に1回このお礼に行って、うん、でまた1年無事に過ごせますだよっていう感じで行くんです
か
ね。
なんですかねで行ってるみたいですけどね
やっぱなんかこう神聖な感じがするんですかね。
私1回も行ったことないですよ。
そうなんですか、はい、こっちの方に来てて
こっちの方に来てて隔週こっちの方に来るけどもこのまますぐ、はい夕方5時にはも
う
品川に到着してますから
す、ねはい
まあ、なかなか行くことはないですよね。この名古屋から出ることはないですよね、
まあ、名古屋からだとまたちょっと時間かかりますからね。
そうでしょ、
うん、
だって名古屋からだからあそこ鳥羽に2年前か一昨年ですかロケした時は、はいうんうん、やっぱり名古屋から なんていうんですかなんとか線みたいななんとかライナーみたいなんで
近鉄
近鉄か な近鉄で、
はい
行った思い出がありますね。
鳥羽の方にそれは鳥羽でこうなんか水族館に行くこと
あるんですか。水族館ありましたよ行ってないですけど
水族館とか、
あとだから海女さん
ああはいはいはいはい
海女さんみたいな
のうんうんまあそのなんかざっくり地方をちょっと楽しみに
まあだからロケみたいなんですね。
そういうので、はい、なんかもうちょっとこっちの東海エリアでも遊んでくださいよ、うん、
東海エリアからオファーがあれば行く、うん、ロケなんですよ。
いやいやいやそういう
ことです。案件みたいなのがあって
鳥
羽市に来てくださいみたいなのがあったからケイチョンチャンネルで行ったんですよ2年前。
多治見市に来てくださいって言ったら来てくれます。
多治見市の観光協会の方とかがそうやって言ってきたらやります、はい、だからそれやってるんですよ。去年は宮崎の串間市っていうところの観光協会の方がなんか串間市を盛り上げるためになんか来てくださいみたいなんで、
うんうん
まあ、紹介ですよね。
はいはい、
こうやって
なんかそう宮崎とかだったら分かるんですけど全然関係ないところでも、
全然
OK なんですか？
もちろん。
へえ、
だからそれが鳥羽が1回目ですよね。
面白い。
はいはいはい。
これじゃちょっとこれを聞いている、
いやだから私なん
てね、観光関係の皆様、
もうこのラジオではねやっぱり東海エリアで流れてて、はい、蒲郡市とか
いろいろ常滑とかね、
まあ、常滑とか、はいはい、もうあのネーミングだけで引っかかったところはいろいろ言ってますし、尾張旭市とかある
んですよ。すごいよく覚えてる。
まあ、うち の, あの製鉄会社リンガスね、あの松本がやってるところの、はい、ディレクターの水戸部ってやつが、
はい、
だからあの愛知県の尾張旭市出身ですみたいな、
ね、めちゃくちゃ近所だ。
めちゃくちゃ近所なんですか、
はい、
何にもないって言ってましたよ。
何もないです本当に。あの通過、通過する場所、
通過する場所
来られちゃうけど、
あ、通過にする場所ですよね、
はい、そうですね。
だから駅はあるけど各駅じゃないと駅の名前しか見ないっていうぐらいのところですよね。よくあるね。
すごい、でもよくご存知ですね。コアな駅名です。
はいはいはい、
っ
ていう、そうやってあの言われたら行きますよ。
あら、じゃあ観光協会の方で、うん、
観光協会の方でもいいですし、別にその町の、はい、例えばちょっとしたこうなんて有名なお店の方とか、あのうちのお店がどこどこの何々市にあります、何々市を盛り上げるべくちょっとあのお力添えくださいみたいなあれば、それはあの、まあ、条件がありますからね。
やっと、
まあこれ条件っていうのも
大体ハウマッチって話ですか？
ハウマッチっていうことでもないです。だから、うん、例えばスタッフ合わせて、まあじゃあ演者合わせて、
うん、
4,5 人が、うんうん、あの行って泊まって、
あ、そうですね、
飯食って、
う
ん、帰れるぐらいのことであれば、
本当に？
そりゃそうですよ。
そんなんで OK なんですか？
そんなんで OK ですよ。だってそんな言ってそういう時代ですよ。なんだったら、うん、俺とディレクターの松本、はい、2人だけで行けって言ったら行けますもん。
最小パックですね。
最小パックですね。最小パックの場合は最小なりに なりますけど、
なりますけど、
はい、まあだからいろんな施設入ったりもしないといけなかったりするんだったらやっぱ観光協会の方が必要だったりするじゃないですか。
うんうんうんうん、
はい、私のどものお店だけ紹介してくださいって言ったらまたそれはそういうミニマムなことにもなりますし、
はい、楽しい。それちょっと
どうやりますだから、
本当ですか、
はい、
それちょっとなんか春日井の人とか喜びそう。
いいですね、
はい、
春日井の、春日井って何でしたっけ、
あの私がすごい好きなうなぎ屋さんがあるよって言ったところです。あと、
あ、いいじゃないですか、
かき氷屋のめちゃくちゃ美味しいところ。
あ、そういうの行きましょうや。
あら、
春日井はあなたの町ですか？
あなたの、まあ私の町と言っても過言ではないかもしれません。そんなことないけど、私は多治見です。
多治見、
多治見の
子。じゃあ春日井は何なんですか？
春日井は、春日井のそういうなんか町おこしやってる人とか多治見にもいますけど、そういうのすごい好きな人いっぱいいるので、
ちょっと言ってくれれば、
うん、やっぱ山さん来てくれるかもしんないよって。
はい、全然私でよろしければ、私なんかでよろしければ全然。
そのスーパースターが来たらもうちょっと町的にはこうしっかりこうケアしないといけないから。
その時はもう出役ですよ山口さんは。
いや私は一緒にコーディネーターで一緒について
る。ではコーディネーターでついていかしますけど、それはそれなりにコーディネートしていただかないとっていう、
いやいやいや、あのサポートでちょっとご紹介いただけるようにお願いしなくちゃ。
ああ、じゃあもうお願いします。
お願いします。はい、またぜひ2023年はそんなこともあるかもしれませんが。はい、
ですね。
はい、あなたの街ぜひ来てほしいという方は、うん、それは慶長チャンネルに連絡すればいいんですか？
全然全然いいですよ。慶長チャンネルで概要欄のところにちゃんと
貼っていただいても、
コメントに貼れ、あの言ってくれればいいし、
はい、
なんだったらあのここのね、FM に、
はい、
あの
メールで、はい、メッセージいただいても OK。
全然
わかりました。
井戸端会議宛てに、あのそういう風にラジオ聞いたんですけど、うちのどこどこで何々をっていう、そういうの大丈夫ですよ。
おー、ぜひお送りください、
はい、
その他もちろん山本さんへの質問や番組でこんなことやってほしいなど何でもメール OK ですからね。 FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。 ちなみにメッセージが採用されてもされなくても山本さんの気分でサイン入りステッカーもプレゼントです。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアン、ポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。
はい、
今日の挑戦は、カラオケヒット曲を逆再生して当てろ対決。
得意なやつじゃないですか。
本当に、
はい、
でも2022年のカラオケヒットランキングからの出題ですよ。
2020去年のですか。
そう、
あーまあ去年のでしょ。
そう、去年の
ヒットランキングでしょ。
そう、
絶対聞いたことあるでしょ。
聞いたことはあると思う、
まあ、ぶっちゃけますと、
はい、
逆再生しなくても答えれないんじゃないかっていう部分はありますが
そうですよね、ちょっと、まあ、あんまりにも分かんなかったら、
うん、
再生してもらいましょう。逆じゃなくて、
そうですね、逆の意味がこの際分かんないかもしれないですけど、
再生して、
は
い、もうイントロクイズでもなく、
そうですね、
本編を聞いて歌が分かるかどうかの、まあとりあえず2022年のカラオケランキングに入った曲、まあ、ランキングどこから再生されるか分かんないので、うん、
あ、
発売が去年じゃないっていうのもありますよ。だって長年のランキングで入ってるものもありますからね。はい、
あ、じゃあ分かった。
いけるかも。
それはだからずっと長きにわたって、
はい、
カラオケで上位の歌とかもあるっていうことです
ね。可能性はありますね。
だから誰もが歌っている昔からの曲も入っている可能性は高いってこと
ですね。高いと思っています。
なるほど、
はい、ガミちゃんうなずいてるから
なるほどなるほど。
それでは参りましょう、はい、全部で5問です、
うん、
カラオケヒット曲を逆再生して当てろ対決スタート。
第1問
ちょもう一回
すいません。何ですか今そのなんか
お水飲む。
大丈夫です、戻りました。
ミックスベポラップの CM のような声5本というビックスベポラップを食べる前の人の声みたいな。
龍角さんだったら持ってますけど。
5本といえば龍角さんあります。
そうですね。
どうします。大丈夫。
大丈夫。舐めます。
大丈夫。
はは。いけます。
いけます。
はい、
お水もある。
いけます。いけます。
はい、じゃあいきましょう。はい。は
い、第1問。山本さん。
これはもう。これはもうだって。
何？
カラオケで長きにわたってトップをずっとね。
はい、
でまた去年持って
くる。聞いてから今押しました。
いやもうだってもうこういうのは大体す
何
去年のカラオケランキングからパーンと
聞、はい、聞いてから押してないですよね。
いや聞きました。
じゃとりあえず聞いてみましょうか、はい、どうぞ。
カンの愛は勝つ
なるほど、
違う、
すごい歌われてそう。
違う、
最近ちょっとあんまり歌ってなかった、
カラオケランキングでしょ、
ね、
誰も歌ってるでしょ。
歌ってると思う
ではもう一度聞きます、
うん、
どうぞ。山本さん
聞こえないじゃん、
はい、大自慢ブラザーズそれが大事
ありそう、
違
うのか、全然曲聞こえないもん。
わかりました、曲を聞いていきましょう。
いきます、いきましょう、
はい。
山本さん、
鬼滅の刃の
いや、
鬼滅の刃のあの派手な派手なお姉さんが歌っている歌で、頑張れはっちゃん
誰誰誰はっちゃん、
あのてんてんこみたいな、てんてこり、あの緑と黒のあの
炭治郎、
あ、
炭治郎、
炭ちゃん、
炭ちゃん、
頑張れ炭ちゃん、頑張れ炭治郎ちゃん、うん、
それならいける。はっちゃんって誰と思ってい
ませんでした。
はっちゃん、いいですか、
はい、
ペコン、
ちかげさん、
アドのうっせーわ、
なんだよこれ
ほら
俺はこのことを言ったんです
リサだったじゃんさっきの、
はい、だからこのことを言った
このことを言った。派手な髪でした。
派手な髪でしたよこの。
いや大自慢ブラザーズは来ましたね、はい、これでも知ってましたね。
あー知ってます、当然、うん、
これなんかいけそうな気がしてきました、
はいはい、
ではでは続いて第2問。
あーん、
山本さん、
鬼滅の刃の、
なんでそこばっか、
あの派手なお姉さんが歌っている歌で、帰ってきた帰ってきた
誰、
イノシシ男
イノスケ
違うの、
ハシビライノスケって言います、
あの人。あ、そうなの、
はい、
イノシシみたいな男が
そう
あのムキムキの男になって
そうそうそう
出たところから私は見なくなった、
見なくなっちゃったね
気持ちが悪いと思って何やこれと思って、
ああいうキャラクターですよ、気持ち悪そうな感じも、気持ち悪い
男、イノシシそっくりの顔のムキムキの男が
出てきて、でも中身は美少女みたいな顔してるんですよ
女の人、あれ
いや男の子なんだけど美少女みたいな顔してる、
美少年でいいじゃんじゃあ
いやいや女の子に見間違われるぐらいの、
えあのムキムキの顔で
髪の毛もちょっと長くて、
それはなんか気持ちが悪かったもん俺あの男が出てきてからそれからもうあのアニメを見なくなったんですよ怖いと思って
楽しいですよその先も、
怖い怖いってなって
楽しいです、
あとなんかあったな、道の下からいっぱいお化けみたいなのが出てくる回、あの辺もどうせそんな風にな妖怪が出てきても全員やっつけるんだろうなと思って、
そりゃそうですよ、
そしてやっつけてったから、うん、ほらねっつって見なくなった
大変なんですよ町の女の子たちがあれでさらわれて、
であとはね、あの劇画タッチなところから
劇画タッチどこ
だ、まあ、大体劇画タッチになじゃない普通のところが、はいはいはい、だけど、うん、急になんか、うん、あの二頭身みたいな、
なるで
になって、なんかそのちょっとこうジャンクション的に流れるじゃん、
可愛、はい、い感じになるやつ、
あれが嫌だった、
なんでですか
俺はあれが受け付けなかった、ああいうのが、
いやそういうの善逸とかがそういう風に
しちゃって、ああいうのが受け付けない、
ポップな感じになって、
いやいやいやいや、
こうやって叫んでる、あれが可愛い、
あれが嫌で、あれが嫌で、
緩急があるんですよ、
あれが嫌で嫌で見なくなった、
次の新しいやつがまた始まるから、
うん、また刃また次のが始まるの、
始まりますよ、
でまた始まったら、うん、また1から見ないといけないでしょ、ゼロから
途中から見ても、お話ごとにまとまってるので一応分かるようになってます、
いやどうですかねついていけない、でこれね、
はい、
でもさ記憶力の問題だったりもするんですよ、
あまあ複製の回収をしていくからと、
そう、うん、加藤、はい、相方加藤、あいつすごいなと覚えてて、で昔のアニメとか昔のドラマとかもすごい覚えてる、
はい、
で俺が何とかって言ったらあいつはそれの倍とか5倍ぐらいのこうやってこんな話って言って、あれすごかったよなみたいな、で正直な話、うん、俺好きなドラマとか何回か見ててもやっぱそのシーンってなんとなくしか思い出せなかったり、うん、詳しい情景が出てこない
の。
で加藤にそんなお前すげえ見てんだなって言ったら、いや俺大体1回しか見てない、これってやっぱもう才能でしょ、
そうですね、それは間違いなく、
そうでしょ、
だって普通にこういう原稿とかも、
うん、
写真で普通にそのまま覚えられちゃう人は1回見たら、まあ1回とかねさらっと見たらもう覚えちゃいますもんね、
なのに同じようにものを言われてもお前覚え悪いよなって言われても、俺は幼少の頃からそれでやってきてるのに、お前なんでこれぐらいが覚えられないんだよって言われても、
はい、
それはもうハラスメントですよ
それってあの、ネタとかも、
ネタとかもそうですし、
全部そうなんですか、
まあ、だからなんか短い例えばパッと原稿があるじゃないですか、
はい、
パパパこれ覚えるっつって、うん、じゃあ極楽さんお願いします、これこここうやってこうやって、じゃあ山本さんこれ加藤さんこれっつってパパパパとこうって、 あいつははいっつって、で俺はずっと読んで、いやいやこれちょっとカンペ出しておいてくださいって言ったら、いらねえだろうって言って、
すごい
覚えちゃうんですよあいつ、だからそれを俺ね、スタッフさんも全部巻き込んで、なんか俺の方がポンコツみたいに言われますけど、 大体そういう人の方がほとんどじゃないでしょうか。
いや覚えられる人の方が少ないと思ってます。
でまたあいつの中で言うのは、お前な全部一字一句覚えようとするから覚えられないんだよって言って、要点だけ覚えて自分の言葉にしちゃえよって言うんだけど、その要点だけこで喋ってると今度あの間の接続詞がぐちゃぐちゃになって、わけわかんない方向に行って、もう一回その文を盛り上げないといけなくなっちゃったみたいな。
そうですね、あの要点だけで喋れるのは一人喋りの時はそれでいいんですけど、
そうでしょ、
相方とか誰かに質問したりこうキャッチボールがあると語尾で覚えられてたりとかすると、うん、その人が困っちゃいますもんね。
その人が困る、
それはとてもわかります。
だから私もね、加藤がまあ3月いっぱいですっきり、
ね、あーそうですよ、優待されますもんね、
17年間やってきてたんで、
本当にお疲れ様でした。
私もそっから引き継いで17年ぐらい朝の帯やれば、うん、それぐらいで、ね、慣れるのかなと思ってますよ。
鍛えられるかもしれませんね。
まあだから
なんか学生の時ってもうちょっと物覚え良かった気がするんですよね。
いや俺ほんと変わらないです
ずっと、
はい、
でもなんか覚えるっていう作業しなくなるともう全然入らない、
だからまあカープの試合とか
興味があるなしの話、
そうそう、だ結局そうなんです。
じゃあ曲に戻ります。
はい、
千景さん、
残酷な天使のテーゼ、
なんだよそれ、何の歌、誰の歌のこと言ってんだよ。
高橋さん、
陽子さん、
陽子さん、
エヴァンゲリオンです。
初めて聞いた高橋陽子さんが歌ってる
これ聞いたことあるでしょ。
パチンコの歌でしょ。
そうそうそうそう、まだ2問しかやってないです。
はい、
あ、そうです、
あと3問あります。
ではいきます、
はい、
第3問。山本さん、
キングヌーの白日違う、
まあまあ、でもあれも
当てに行きましたよ。
あれ歌える人いるの、すごいな、聞いたことあるような。
キングヌーでしょ、どうせ。
違います、
キングヌーじゃないの。違う、
違います。
ちょっともう一回聞いてみましょう。
山本さん、
スピッツの、
あ、かちょっと
君も飛べるはず。
スピッツかなと思ったらスピッツなんだろう。
違う、
ランキング、
千景さん、
チェリ
ー。はお前スピッツ今の、
はい、
きたれーなー。
じゃあ正宗さんの声っぽいけど曲が微妙に分かんなかった。
あれ当たったんだね。
当たってた、
スピッツ当たってました。
そうそう、すごいと思ってこれ歌わないんですか。
歌わないです
もう分かってないから。
渋谷系は、
あ、渋谷、はい、渋谷系なの。
スピッツって渋谷系ですよ。
そうなの。
最初そうですよ。
どのあたりが、
え、渋谷系っていうことで出てきたんじゃないのか。
知らない。
お酒ですかそれ。
お酒じゃないの。
お酒とは別
人。違います、別人です。
お酒は
スピッツは、
スピッツは草野正宗さん。
渋谷系じゃないっけ。
多分違うと思う。お酒どんな人か分かりますか。
お酒は
通過ウキウキ通りですよ。
あのパラシュート部隊と2人でやっているあの西日本放送の、
誰ですか、
ゴリケン見聞録。
違う、 おざけん
ゴリパラ、ゴリパラ見聞録のゴリ、ゴリケンの
人。その人って
あのは、うまかっちゃんの CM を知ってる。
その人って東大出てる人ですか。
あの人東大じゃないと思います。多分どっか福岡の
あのおざけんは東大、
工業高校みたいな
東大出てる人です。
はい、
東大卒でアーティストでいらっしゃる、
お酒、
はい、通過ウキウキ通り歌ってる人。
小沢ですよね、
はい、
え、スピードワゴンのだったら
それ違いますね、
はい、名古屋出身です
ね、はい、それこの辺り、
この辺出身ですよね、
はい、違いますね。
これ
小沢さんちょっと違います。
違いましたね。
でもスピッツは正解でした。
あ、そうです、
はい、でした
あと2問、
あと2問です。
頑張ろう。
では逆再生クイズ第4問。
あ、え、
山本さん、
アナ姫。
誰
アナ姫の
誰、
はい、
アナ姫って誰。
アナ姫あるですよ。
アナ雪、アナ雪のこと、
アナ雪と姫アナ姫と
アナ雪、
アナ雪の
アナ姫違う、変な姫になっちゃうから。アナ
違う。
アナ姫。
AV じゃないです。
下品な言い方しないでください。
アナ姫。
アナ姫違う。
アナ雪。
アナ雪。
アナ雪が。
アナと雪の女王。アナ。
アンナと。
アンになっちゃって。アナ。
アナ。アナ雪のカプレーゼ。
誰だ、中島みゆきさん、
うん、山本さん、
中島みゆきの
悪女
そ
んな歌あるの
知らないですか、マリコの部屋へ、
マリコが悪い女ってこと、
そうです、
そうなの、
うん、悪女になるなら月夜はおよしよ素直になりすぎる、知らない、
知らない、
それでしょ今の
それ、それでしょ、それから
違う、
そんなにカラオケで歌われてるやつ、
ただ中島みゆきさん私誕生日一緒ですから、
あら
223、
びっくりした、年数も一緒なのかと思って、ちょっとびっくり、
年数はみゆきさんの方が先輩ですね、
そうですよね、
大先輩、
びっくりしちゃった今、なんだったっけ、
はい、
ちかげさん、
地上の星、違う、
そんなんね、なんだろう、でしょう、
うん、山本さん、
糸、やった
ー、すごい、
やった逆転、
いや
満塁ホームランですもんね今の、
3対1で千景さんリード、
やった、
ラスト問題第5問です、千景さん、
ヒゲダンかな、ミックスナッツ、違う、なんだ、
ヒントが来ました、
何、
ちなみに2年連続でこの曲がランキング1位、
去年一昨年
1位です、
そんなに流行ったんだ、
流行ってます、
分かった気がする、あー、うん、
ヒゲダンじゃないです、
あ
れ、じゃあ分かってないわ、全然分かってないわ、1位なの、
1位です、
2年連続
2年連続1位、
山本さん
2年連続、
キング&クイーンの、うん、キング、
キング&クイーンさんはどこの国のどんなグループです、全然私ちょっと存じ上げないんですけど、キング、キングヌーのこと、もしかして
キング&プリンセスの
そういうことか、
またちょっと違う、
ちょっと違うやつ、プリンセスね、うん、
キング&プリンセスの、うん、
の
プリンス
歩み寄ってきてるのそれ、
分からんな、
ちょっともう一回流してくださいよ、
はい、
山本さん、
聞いた
ことある気がするな、
ベイバーベイビーキコンキコン、
余計わかんなくなってきた、なんだったっけ、余計わかんなくなってきた、分かってそう、
そう、そう、
曲が近いんだけど余計わかんなくなって出てきそうなのに、なんだったっけ、もうやだ、これなんかただの混乱させられてちょっと待ってなんだって、
通常バージョンでいきますか、
通常バージョン、これ絶対
イントロドンですかね、
嘘、
イントロドンに変えます、
は、
あ、なんだったっけ、
は、誰、
ちょっと待って、だれだれだれだれ、あー、はいはい、なんだったっけ、
なんだよこれ、
なんですか、なんですかこのクイズ、
これなんだこれ、
ごめんね、
なんですか、
どうするの、そうだよ、めっちゃ合ってたじゃないですか、合ってたの、
合ってました、
これどこが、
合ってました、合ってました、
合ってた、なんだったっけこれ、名前が出てこない、ちょっと待って名前が出てこない、
山本さん、
平井大、
なんでくれる、
なにくれるのに、
ちょっと待って、これ歌詞に出てくる、タイトル
出てきます、タイトル出てきますよ、
だって人の名前が出てこないもの、この人は誰、
ノエモ、なんだっけ不器用な言葉、
これ何のクイズやってるのこの曲は何でしょうかで、ね、ずっと流れてるけど、両方
しか
ゆうりのドライフラワー
誰だよそれ
全然出てこなかった
誰の歌だよ
サビまで行きましたけどねさっき、サビ行きましたよ
あのなんとかの彼女がいなくなったよみたいなやつでしょ
んあ
それワッチ彼女がいなくなったよ
ワッチですか
ってやつ
違う曲さん
それはワッチかもしれない
知らない
聞いたことありますよね
聞いたことありますだってこの曲を聴きながら感想を言うコーナーだ
そうそうそう
やっていこう今度
は4対1でみかげさんの勝ちでした、
はい、イエーイいい、
ね、どうぞどうぞラスク食べてください
これ今日のご褒美
はい
めっちゃ美味しそうですバターラスク
はいというわけでカラオケ出曲を逆算成して当てろ対決は山本の勝利でした
あれ
山本圭一の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんをぜひ挑戦してほしいと山本さんに解決してほしい疑問などリスナーの皆さん募集しております。私への質問依頼など何でも OK FM 愛知公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。
バターの香りがいいですね。
ヨークシャテリアン、ポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの
ヤオクケイチと今夜も井戸端会議FM 愛知をお聞きの皆さん改めましてこんばんは。極楽とも山本圭一です。
こんばんは。パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。この番組は極楽とんぼの山本さんが目指せチャンネル登録者数100万人芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
あの今は例えばこうネットオークションなど結構人気で、ええ、身近なものをこう競り落としたりとかしてこう、うんうんうん、気軽に楽しむことができるんですが
なってますね。
その一方でいろんなものが転売されるようにもなってしまいました。
今転売がやっぱ多いですよ。
すごく多いです、はい。まあ、なんかコンサートのチケット、
うんうん、
でも一昔前からそうですけど、うん、から車とかね今ねすごいですけれども先日、うん、こんなものが売り出されて話題になってます。
転売ですか、
はい、うん、静岡の人気ハンバーグ店さわやか、うん、ご存知ですか、
うん、美味しい美味しいっていうのは聞いたことあるんですけど、
はい、
行ったことはないんですよ。
あ、そうなんですね。
で行こうと思って、うん、で行きましょうかみたいな話したらいやちょっと行列で取れませんみたいなのが、うん、何回チャレンジしたから3回ぐらいチャレンジしてやめとこうみたいなのがありましたかね。
いつも大人気。
行ったことはないです。めっちゃうまいですか。
大好きです。私結構よく食べに行きます。
そんなに美味しいの、
うん、
何店舗あるんですか。
え、店舗数、
うん、
まあまああると思います。え、
まあまああるけどどこも、
あ、でも、静岡の中にしかないです。
静岡しかなくて、
うん、
まあまあ美味しくてまあまあ美味しくて
まあまあと言ってる。私はすごく美味しい。 10個ぐらいかな。もっとあるのかな。
でその10店舗あるとこあるとこ全部行列してるの。
あ、もっとめっちゃあるって。34店舗
34店舗ってみんな大行列
なんですけど、特にやっぱりこうインターとかからすぐ近く降りてより近いところとか、浜松とかこう混みやすいところはありますね。
混みにくいところはどこですか。34店舗あるんだったら結構いつでも食べやすいところはあるわけでしょ。
こんな感じで出てきます地図で見ると。
めっちゃある。あ、一番離れてるのはどこだろう。浜松がめっちゃあるんか。
そうなんですよ。
でも静岡市にもあるじゃないですか。
そうですそうです。
あ、だ静岡なんですよね。
はい、静岡の中にしかないチェーン店みたいな、ご当地チェーン店っていうんですかね。なんか
は
だから中には結構あるけど、その街中にもね多分たくさんあって。
あ、名古屋からでも行くんですね。だから、
はい、私は全然食べに行きます。
どんなハンバーグなんですか言ったら。
どんなハンバーグ、うん、肉
いやもうなんか、うわー、なるほどみたいなのあるでしょ。
なんて言ったらいいのかな。こだわり見てみましょう。
うわー、うまそう。
牛肉の調達から店舗への配送まで品質管理を徹底しています。
合いびきじゃないですね。
牛、これ 100%、 100%
ブロック牛なんですか。
はい、ブロック肉のみの牛肉 100%。
へえ、なるほど、行ってみたいな。だから
美味しい、自分のところで作って自分のところでやってますよってなってますね、うん、今ここ見ると。
なるほど、それがが
あるんですけど、うん、これ順番待ちをして、うん、結構1時間とか待ったりとかするですけど、その順番待ちのチケットが1500円で転売されて、
どういうことよ。
今日の何時のチケットがあります、うん、欲しい人1500円で売りますよみたいな。
それダメなの？
ダメです。一応お店の人は転売されたチケットでは入店できませんという風にしてて、購入しないように呼びかけて、う
ん、あ、じゃあ手渡しならいいんだ。爽やかな、爽やかの
爽やかな
店舗の近くで、うん、
あるよ、早い順番の券
あるよ、あ、はい、ダフ屋さんみたいな感じだったら、
早い順番のチケットあるよ、一時台があるよ、1500円から。
それ多分ね、あの近くでやったらつまみ出されますけど、
あるよ。これ今から取るの？もう今からだ、6時間待ちだから、これ今これ1500円で、あと30分のがあるから、うん、
超いいじゃないですか。6時間待ちなのに1500円で今から30分で作れるんですか？買っちゃうよねって感じになっちゃいますよね。
ですよね、うん、それはダメなんだ。
ダメなんです。
まあ、ダブ行為はダメですから。
そうで、そうそう、今言ったみたいな、この日の爽やかの御殿場、うん、インター店がおよそ6時間待ちだったということで、
はあ、御殿場インター店が6時間待ち、
うん、まあこれ多分そのお正月とかのラッシュの時だったから、せっかく静岡行ったらとか、静岡通過してランチだったら食べようと思ったら6時間っていう風なんですよね。すごい、こういうの待てますか、どうですか山本さん。
いや、まあ待てるか待てないかっていうか、うん、何に待つかにもよるってことはありますね。
これだったらハンバーグ屋さん、
これだったらハンバーグ、昼飯を食べに待つのはどれぐらい待てるかっていうことですよね、
うんうんうん。
じゃあ全く並んだことないかって言ったら、並んだことはあるんです。俺もなんか気になったところとか行って、うん、まあ、周りもないからちょっとだけ待つっつって、
うん、
じゃあ 2,30 分だったら待ってみるみたいなのはありますけど、
うん、
基本、うん、選択肢がいっぱいあるんだったら、
はいはい、
待たないですけど、
空いてる方に行こうよっていう、
そうそうそう、うん、なんか地方に行ってこことここぐらいしかないんですよ、
うん、
で、まあ、こっちは待たずにすぐ行けます、
はい、
こっちは今1時間ぐらい待つんですけどねっていう時は、うん、全く待たない店にポーンと行くのもどうかなって思うんで
ちょっと不安になっちゃう。2
つしかないのに
確かに。
で見たらもう本当暇そうに店主が新聞だけこうやって見てるか、携帯見てるのを目と目があってイエスみたいなお辞儀だけされたら、あっちやめとくか、うちが待とうってことにはなります。
確かに確かに、そうですね。
それはやっぱりなんだろうな、店の構えだったり、うん、中の雰囲気だったり、うん、そうですね、リサーチだったりね、
うん、そうですね、それは確かにあるかも、
うん。
まあ、でもそれがもしそのランチっていう風じゃなくて、例えばどうですか、関東だったらディズニーリゾート、ディズニーランドに行って、
うん、
アトラクションをどれだけ待ってるかっていう、
もうディズニーランドに行った時のアトラクションを、
はい、
絶対これが乗りたいから待つっていうのは私はしないです。どんなにあれだって3時間ぐらい待って、
はい、
乗って、うん、3、4分で終わったりするでしょ。
そうですね、
ガラガラガラガラガラガラ写真バシャ
ーバシャ
ー、あー、
はい、
なあそれ
でも今はそれが、まあ、その東京ディズニーリゾートに関してはプレミアムアクセスっていう、うん、今まではスタンバイパスでこう順番待ちのチケットがあったんですけど、うんうんうん、それが廃止になって、まあ、今はやってなくて、
うん、
有料で2000円払うと、1人、
うん、2000
円払うと、あの横からその今までのファストパスみたいな状態で横から入れるっていうのが今始まってるんですけど、別の列から行けるっていうのが、
ただ2000円払っとけば、
はい、1回乗るのに1人2000円です。だから違うのに乗るときはまた2000円いります。
何それ。
だ家族5人で行ったら1個乗るのに1万円かかりますね。
それでもそれで入るの、うん、何それ、お金持ちが 何金に物を癒して乗るところになったっていうの？
そうですね、まあ、あとこう短時間で例えば1日いられないけど 3,4 時間でちょっと楽しみたいとか、遠方からせっかく行ったから何個も乗りたいっていう人のために、うんうん、っていう話みたいですけど。
何それ、お金持ち専用遊園地みたいになってるじゃないですか。
でもそれで4時間待ちそうなソアリンに20分ぐらいで乗れたりするんですよ。
待ってるじゃん20分。
いや、あと通るまでにちょっと時間かかるので、
え、
いろいろ見ながら通ってちょっとずつ進んでいくっていう感じの、そんなになんか待ってるっていう感じじゃなくて。
え、それは携帯こうやって見せればいいの？こうやって。
あ、そうです、携帯に QR コードが出るので、うん、それをピッてやるとスキャンされてどうぞって入られる。
そのスキャンして入ってくやつの顔片っ端から写真撮りたいね
なんでわかんないじゃないですかでも全部じゃないから、うん、特に混む、
特に混むやつをそれで、
はい、
でもそれをさ、じゃあわかんないけど、はい、家族旅行で行きますと、
うん、
でどうしても乗りたいって、うん、子供がダダをこねるわけじゃん。
そうですね、
それに対して親が1人2000円だっつって、じゃあ兄弟3人ね、兄弟3人分6000円で、父さん母さん、
ね、1万円、
1万円を、
はい、
なりたいなりたい、なるの、これ絶対なるのっつって1万円、
はい、
それが当たり前になっている小学生、
はい、
これいいですか？
いやでも
父さん母さんが払って父さんですよ母さんは払ってない。
そうです、
父さんが1万円払って4時間待たないといけないのをスッと通す、
うん、
それが本当に教育にとっていいことですか？
まあ、ど
自分のお年玉で行きなさいと。
あ、それならいいと思いますよ、はい、
自分のお年玉で行くんならいいよと、
うんうん、
なんでお年玉も渡してるのにさらに私のお金であなたたちそうやって乗ろうとするの？
あら、
それは私は私行かない。
あ、厳しいです、
ね、ママと行ってらっしゃい。
あ、
ママが払うんならそれで行けばいいでしょ。
あら、
私はもうこっちこっちで池にいるカモを見ときます
なんでカモ見て
る？カモいるんですよ、ディズニーシーには。
いますいます、カモ可愛いです
ね。あ、これはダメだね、教育に良くないね。
まあでもそういう風になってきてるんで。
じゃあそれでね、
うん、
中学生や高校生が、ね、仲間同士で行くと、
はい、
4人ぐらいで行く、じゃあそれでみんなで行こうよって言った時に、いや俺はいいよ。
あ、そう、それはあると思います。
ね、え、なんでだよ、いいじゃん、もう2000円出せよ、いいよいいよ。その子はね、もうディズニーランドに楽しみに来たんだけど、楽しみでやってきたんだけど、そこまでね、一日同士のあれね、あれも8000とか1万円ぐらいするわけでしょ
今。そうです、一番高い日で9400円ですね。
9400円の券をなくなして入ってるのに、さらに2000円ベットして待たずに行くかってなりますか？
ちょっとしんどいな、学生だったら
ね。
で、だからそれをちょっと、まあコロナ禍とかでちょっと前に試験的にやってみたら、意外と好意的な意見が、2000円だったら払うし、払いたくない人は払わなくていいじゃんみたいな。
いやいやいや、だからグループの時どうするのかって。
いや、学生グループはちょっとしんどいです ね。確かに。
で、我々がね、じゃあ行くんだったら、
うん、
それ行きますよ、
ね、
やっておりますよ全部、
うん、並ばなくていいんだもん。
いや、大人乗りしますよ。
そうそう、そういう感じ。
もう3時間待ってるところ、わざと、
はい、
もうなるべく多いところに行って2000円払って大喜利行かしてもらうわほらなーっつって、
今
自分ら何分待ってんの3時間です、ほなこっち行きばっからすまへんなーって。
今のだってショーもそれで見れるんですよ。
ショー、
ショー、あの池の真ん中でショーやるんじゃないですか、ディズニーシー。あそこの池の縁のエリアはもうロープ張られちゃって、
うん、あれは何、2000円でそこに行くの？
そうです、そこが2000円のエリアになってます。
払いますわ、はい、払いますわあんちゃん、あんちゃんわしらこれ、あの2人行くから4000円な
アプリでやらないといけない、自分でやらないと。
4000円持っとるからこれでええやろ
それでは入れませんダメです、アプリで。クレジットカード決済しないといけないで。
クレジットすごいね
ねえ、もう何でも携帯でこうピッピッピーですわ。
いかんねえ、
だからスマホ持ってない人大変ですよね。もう今あのパンフレットがないですもん、パークのマップがないです。今
そうなの？
ないです、だから携帯で全部、その代わりどれが何分待ちって全部見えます。
まあそういう方が、
うん、
結局こう場内もばらけるからいいのか、ね、
あ、そうです、そうです、今あそこ空いてる、まあ、使いこなせれば
へー
感じですね。
なんだろうね。
まあでも結婚されたんで奥様とそういう楽しみ方もしてみてください。
これはやっぱり向いてないわ。
以上です。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議ワンニャ
ー。さあ、あっという間にエンディングです。今週はいかがでしたか？
やっぱりカラオケの逆再生、
うんうん、はい、
あれは逆再生しなくても答えれないっていうのが分かりましたね。
いや、あれまたやりたいですね。
まあまあまあまあ、でも良かったんじゃないでしょうかね。聞いてる人たちにもね、はい、勉強になって
楽しんでいただけていたら嬉しいです、うん、ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
名古屋市はリラさんです。おめでとうございます。
サイン入りステッカー届くの待っててください。そしてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。
有利でドライフラワー。
正解です。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。